書朗読をいたします。詩式19章1節から30節。詩式19章1節から30節。新改訳聖書第3版旧約聖書450ページをお開きください。イスラエルに王がなかった時代のこと、一人のレビ人がエフライムの山地の奥に滞在していた。この人はソロメとしてユダのベツレヘムから一人の女をめとった。ところがそのソロメは彼を嫌って彼のところを去り、ユダのベツレヘムの自分の父の家に行き、そこに4ヶ月の間行った。そこで彼女の夫は年頃に話をして彼女を引き戻すために若い者と一区引きのロバを連れ、彼女の後を追って出かけた。彼女が夫を自分の父の家に連れて入った時、娘の父は彼を見て喜んで迎えた。娘の父である姑が引き止めたので、彼は姑と一緒に3日間とどまった。こうして彼は食べたり飲んだりして夜を過ごした。4日目になって朝早く彼は出かけようとして立ち上がった。すると娘の父は婿に言った。少し食事をして元気をつけ、その後で出かけなさい。それで彼ら二人は座って共に食べたり飲んだりした。娘の父はその人に言った。どうぞもう一晩泊まることにして楽しみなさい。その人が出かけようとして立ち上がると、シュートが彼にしきりに勧めたので、彼はまたそこに泊まって一夜を明かした。5日目の朝早く彼が出かけようとすると、娘の父が言った。どうぞ元気をつけて日が傾くまでゆっくりしていなさい。そこで彼ら2人は食事をした。それからその人が自分のそばめと若い者を連れて出かけようとすると、娘の父であるシュートは彼に言った。ご覧なさい、もう日が暮れかかっています。どうぞもう一晩お泊まりなさい。もう日も傾いています。ここに泊まって楽しみなさい。明日の朝早く旅立って家に帰ればいいでしょう。その人は泊まりたくなかったので立ち上がって出て行き、エブスのすなわちエルサレムの向かい側にやってきた。蔵をつけた一区引きのロバと彼のそばめが一緒にだった。彼らがエブスの近くに来た時、日は非常に低くなっていた。それで若い者は主人に言った。さあこのエブス人の町に寄り道して、そこで一夜を明かしましょう。すると彼の主人は言った。私たちはイスラエル人ではない。外国人の町には立ち寄らない。さあギブアまで住もう。それから彼は若者に言った。さあギブアかラマのどちらかの地について、そこで一夜を明かそう。こうして彼は進んで行った。彼らがベニヤミンに属するギブアの近くに来た時、日は沈んだ。彼らはギブアに行って泊まろうとして、そこに立ち寄り、町に入って行って広場に座った。誰も彼らを迎えて家に泊めてくれる者がいなかったからである。そこへ夕暮れになって野良仕事から帰った一人の老人がやってきた。この人はエフライムの産地の人で、ギブアに滞在していた。この土地の者たちはベニヤミン族であった。目を上げて町の広場にいる旅人を見たとき、この老人はどちらへおいでですか、どちらからおいでになったのですかと尋ねた。そこでその人は彼に言った。私たちはユダのベツレヘムからエフライムの産地の奥まで旅を続けているのです。私はその奥地の者です。ユダのベツレヘムまで行ってきました。今主の宮へ帰る途中ですが、誰も私を家に迎えてくれるものがありません。私たちのロバのためにはわらも貝場もあり、また私と妻と私たちと一緒にいる若い者とのためにはパンも酒もあります。足りないものは何もありません。するとこの老人は言った。安心しなさい。ただ足りないものは皆私に任せて、ただ広場では夜を過ごさないでください。こうして彼はこの人を自分の家に連れて行き、ロバにマグサをやった。彼らは足を洗って 食べたり飲んだりした。彼らが楽しんでいると町の者で横島の者たちがその家を取り囲んで戸を叩き続けた。そして彼らはその家の主人である老人に言った。あなたの家に来たあの男を引き出せ。あの男を知りたい。そこで家の主人であるその人は彼らのところに出て行って言った。いけない、兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでくれ。この人が私の家に入って後にそんな恥ずべきことはしないでくれ。ここに諸女の私の娘とあの人のそばめがいる。今二人を連れ出すから彼らを恥ずかしめてあなた方の好きなようにしなさい。あの人にはそのような恥ずべきことはしないでくれ。しかし人々は彼に聞こうとしなかった。そこでその人は自分のそばめをつかんで外の彼らのところへ出した。すると彼らは彼女を犯して夜通し朝まで暴行を加え夜が明けかかる頃彼女を離した。夜明け前にその女は自分の主人のいるその人の家の戸口に来て倒れ明るくなるまでそこにいた。その女の主人は朝になって起き家の戸を開いて旅に出ようとして外に出た。見るとそこに自分のそばめがであるその女が手を敷居にかけて家の入り口に倒れていた。それで彼はその女に立ちなさい行こうと言ったが何の返事もなかった。そこでその人は彼女をロバに乗せ立って自分のところへ向かっていった。彼は自分の家に着くと刀を取り自分のそばめをつかんでその死体を12の部分に切り分けてイスラエルの国中に送った。それを見た者は皆言った。イスラエル人がエジプトの地から登ってきた日から今日までこんなことは起こったこともなければ見たこともない。このことをよく考えて相談をし意見を述べよう。神の言葉に立ち返る無秩序と混乱の 中でとの題でただいまお読みしました聖書箇所から三浦牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
毎月第4週、私が担当の時は今この旧約聖書の詩式を続けて読んでおります。この詩式というのは、イスラエルが奴隷として400年以上苦しんだエジプトからあのモーセが導き出した、出エジプトですね、エジプトを脱出し、そしてその後モーセの後継者ヨシュアの時代に、約束の地カナンに、イスラエルは入ります。そこで生活するようになります。そのヨシュアが亡くなってから、そしてその後預言者サムエル記にありますけどサムエルが登場する、その約200年間のことをこの詩式に、200年間のことが詩式に記されています。神様はその200年の間12人の志士という人たちを立てて周辺諸国の攻撃からイスラエルを守りました。しかしこの獅子の時代というのは何の基準もなく、また国全体を統率する王もなく、とても不安定で、暗い時代でした。でこの獅子の16章までですね、その12人の獅子たちのことが記されていまして、その後17章から最後の21章までは、この時代にあった2つの、大きな出来事を記しています。それぞれがどの獅子の時代に起きた事件であるか、どちらも事件と言っていいと思うんですけど、事件であるかは分かりません、明確には分かりませんが、でもこの獅子の時代200年の間に起きた2つの大きな出来事を17章から21章まで記しています。でその17章から21章の前半ですね、前半、前回までもやったんですけれども、もうだいぶ前で忘れてらっしゃるかもしれませんが、17章から18章は、イスラエルの国に12部族、部族が12ありますけれども、そのうちの一つダン部族が、北方に移動する時のことが書かれています。その時代そうですね、ダン部族が北方に移動するときに起きたいろんなこの、霊的に暗い出来事がですねいくつもありました。ちょっとそれを話すとまた長くなるので割愛いたしますけれども、その12部族のうちのダン部族が、 まあ、実際には神様が割り当ててくださった土地を受け入れられずにですね、強引な形で北方に移動していくという、まあ、その出来事が17章18章にありました。そして、まあ、今日のところからですね、19章から21章で、まあ、今も読んでいただいたようにですね、まあ、非常に悲惨な事件が起きるわけですね。まあ、聖書、まあ、特に旧約聖書はですね、この人間の闇の部分といいますか、汚いところあるいは失敗、まあ、そういうものを非常に赤裸々に記しています。その根っこがでも全ての人の内側に共通してあるものであるということ、またどうしたらこんな悲惨な出来事が起きるのか、まあ、ある意味では反面教師にしながら、こういうところを読んでですね、じゃあ私たちは今何を大切にして生きて いけばいいんだろうか、まあ、そういうことを考えさせてくれています。まあ、そういう意味では、ちょっと目をつぶりたくなるような出来事がいっぱい出てきますけれども、でもそこから教えられることはたくさんあるかと思います。今日の、まあ、今読んでいただきました19章、詩式の19章の一節でもですね、一番最初に出てくるのがこのイスラエルに王がなかった時代のことと出てまいります。イスラエルに王がなかった時代のこと、これは、18章の先ほどのダン部族の北方移動に関してですね、書かれてた18章の一節にもやはり同じことが出てまいります。その頃イスラエルには王がなかった、王が王様がいてもですね、独裁的な王様でしたらかえって大変かもしれません。しかしこの王がいなかったと繰り返し言っているその根本的な意味はですね、もう少し前にあります17章の6節、詩式の17章の6節でしっかりと明記されています。詩式17章の6節、その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。王がなかった、王がいなかったということが問題ではなくてですね、王がいなかった結果、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた、まあ、これが詩式の時代の大きな問題だったわけですね。イスラエルが何を大切にし何を目指していくか、まあ、それを指し示す人がいなかった、まあ、モーセやヨシアの時代にはそういう人がいたわけですね。その結果それぞれが一人一人が自分の目にこれは正しいだろうと思うことをしていたために、結局社会が無秩序になり混乱が起きていました。これまでずっと大切にしてきた、イスラエルが大切にしてきたこの神の言葉がないがしろにされ、それぞれの人がうんこれが正しいとそれぞれが判断しながら生きていた。人の基準というのは違いますから、一人一人違いますから、人間が100人いれば100の基準ができてしまいます。ですからその基準が違えばですね、ここの基準と基準がぶつかって当然混乱争い、また道徳的な大敗、そういうものが起きてまいります。今日の詩式19章も、まあ、読んでいますと非常に心暗くなるような、なんでこんなことが起きるんだというような出来事ですけれども、でもその根底には一人一人がもうめいめいが自分の正しい、目に正しいと思うことをしていた、その根底にある基準が失われていた結果であるということを、まあ、イスラエルに王がなかった時代と、最初に言うことでですね、また繰り返し伝えることでこの、知識は私たちにこう訴えかけているように思います。さて、この19章のまず1節から10節ですね、ちょっと繰り返し読むことはいたしませんけれども、一人のレビ人がいました。でレビ人というのは、まあ、祭司同様に神様に仕える仕事をしている人です。その一人のレビ人がですね、一節、エフライムの山地の奥に滞在していた。この人はソワメン、 この人はそばめとしてユダのベツレヘムから一人の女をめとったとあります。そばめというのは、要するに、おめかけさんですね。本当の奥さんではない妻、正妻ではない妻を迎えていたということです。まあ、主に使えるはず、神様に使えるはずのレビ人がですね、正妻の他にそばめを置いていた。まあ、こういうことがもう当たり前のように記されていること自体、この時代がもう霊的に暗黒だったということを象徴しているかのようです。そのそばめがですね、彼を嫌って、実家に帰ってしまいます。ベツレヘムに実家があったんですね。ベツレヘムの、ベツレヘムの実家に帰ってしまいます。まあ、本当の奥さんとの間に何かトラブルがあったのか、まあ、あるいは夫から暴力を振るわれていたのか、まあ、当時そばめが虐待されるということは、よくあったことだそうですので、まあ、でも、まあ、少なくともこの本当の奥さんとのですね、間に何かトラブルはきっとあったんだろうと思います。旧約聖書の、まあ、創世記あたりからでもですね、アブラハムとかヤコブはこういうそばめという人を置いていました。でもイサクやヨセフはそばめを置いていませんでした。まあ、そういうそばめを置かなかった家庭に比べて、やはりこのアブラハムやヤコブのようにですね、そばめを置いていた家庭というのは、いろいろこの夫をめぐる妻たちの争いとか嫉妬とか、もうそういうものでこの家庭がもうしばしば平和が乱されています。まあ、そんなことも創世記の16章とかですね、29章や30章に書かれています。どうぞ関心のある方は後で読んでいただければと思います。まあ、いずれにしてもこの詩式19章に出てくるこのレビ人にですね、そばめがいて、そして、彼女は、まあ、実家に帰ってしまいました。何かトラブルがあって実家に帰ってしまいました。そして彼女が実家に帰ってしまって、帰ってから4ヶ月して、まあ、4ヶ月何をしていたのか分かりませんが、4ヶ月してですね、ようやくこのレビ人は彼女を引き戻すために、彼女の実家ベツレヘムに向かいます。まあ、そばめの父はもう4ヶ月の間もうどうしたものかとおそらくやきもきしていたと思います。ですからその娘の夫がようやくその娘を迎えに来てくれた、そばめである娘を迎えに来てくれたことで、安心したのか、まあ、喜んで彼を迎えるわけですね。ああ よく来てくれた、あようやく来てくれたって言ってくるんですね。その、まあ、4ヶ月待った末ですね、彼が迎えに来てくれ、このまま迎えに来てくれなかったらどうしようと思っていたかもしれませんが、まあ、迎えに来てくれたことを喜びます。まあ、するとその父親は、娘の夫もまた娘もすぐには返さずに引き止めました。そのためですね、まあ、そのレビ人はすぐに帰ろうと思ってたんでしょうけれども、毎日引き止められるわけですね。その結果4泊、そばめの実家に4泊することになりました。まあ、なんで父親が引き止めたのか、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、そばめという立場はこの主人から虐待されることが多かったわけですね。どうもこのレビ人この後を見ててもですね、なんかこのそばめに対してのこの冷たい態度が、こう見え隠れしていますので、まあ、ちょっとこの実家で手厚いもてなしをしてですね、本当に和気あいあいとした中で、娘を大切によろしくという、まあ、そういうことを思ったのかもしれません。で、5日目もまた引き止められましたけれども、レビ人はもう帰りますと言って、そばめを連れて、彼女の実家を出発した。まあ、それが10節ですね。19章の10節を読みますと、その人は泊まりたくなかったので立ち上がって出て行き、エブス、すなわちエルサレムの向かい側にやってきた。蔵をつけた一組きのロバと彼のそばめとが一緒だった。ベツレヘムを出発して、このそばめの実家を出発して、エルサレムに来ました。エブス、すなわちエルサレムというふうに10節で書かれています。エブスというのはエブス人 エブス人という民族の土地だったということなんですね。この時エルサレムはまだ、イスラエル人の支配下にありませんでした。エブス人の土地でした。で、まあ、そこに、もう夕方頃ですね、夕方になって、一緒に、まあ、若い付き人が何人かいたようですけども、その若い付き人はもう夕方になってきたから、このエルサレムで一泊しましょうよと提案します。しかし、このレビ人はいやいやここはもうエブス人の町だ、外国人の町だからエルサレムには寄らない、自分と同じイスラエル民族であるベニヤ民族がいるギブアまで進もう、まあ、そこで宿泊しようと、まあ、そのように、提案いたします。13節ですね。さあギブアからラマのどちらかの地についてそこで一夜を明かそう。ちょっと地図を出していただいてもよろしいですかね。まあ、なんとなく大体の地理関係を見ていただければと思いますが、ここに視界があって、これがエルサレムですね。ベツレヘム、ここはベツレヘム、そばめの実家があったベツレヘムです。そしてここを出発して、もう夕方近くにエルサレムを通ったけどここが、まあ、エブス人の町だから嫌、だと言ってレビ人はですね、このもうちょっと先のギベオン、ギブアとなってますけど、まあ、ギベオンというふうに表記もされます。このギベオン、ここに来たわけですね。でここで、じゃあ泊まろうということになったという、まあまあ、そんなに地図で見ると近く見えるかもしれませんけれども、まあ、それなりの距離ですね。ベツレヘム、エルサレム、ギベオン、あるいはギブア、ここに到着いたします。ここは視界でこっちがガリラヤ湖ですね。はい、ありがとうございます。でこのギブアという町は今見ましたけどこのベニヤ民族、イスラエルの十二部族の中のベニヤ民族の、土地です。ですから、このレビ人にとっても同じ民族、同じイスラエルの民族としてですね、部族は違うけれども同じイスラエルの民族として、まあ、安心だから、まあ、そこに泊まろうということで、ギブアあるいはギベオンに行きました。まあ、そしてそこのギベアにいるこの広場でですね、誰か止めてくれる人がいないかとこうずっと待っていたわけですね。しかし、このレビ人たちをその夜止めてくれる人がなかなか見つかりませんでした。まあ、今の日本で考えますと日が暮れてから見知らぬ人からですね今日家に泊めてくださいと言われても、まあ、なかなか泊められないですよね。まあ、テレビの番組でそういう企画はあったりしますけれども、今晩泊まっていいですかみたいなんですね。でもそういうのは、まあ、テレビ局の人が一緒にいたりですね、まあ、保証付きですから、まだ泊められるかもしれませんが、まあ、でもこの当時のこのイスラエルでは同じ民族同士はですね、困っていたらばまあこう泊めるっていうような、まあ、そういう習慣といいますかそういうものがあったようです。しかしこのギブアの人たちはですね、部族は違っても同じイスラエルの民族ベニヤ民族ですけれども、誰も止めてくれる人がいませんでした。そして広場で待って待ってようやくですね、一人の老人が、彼らに声をかけます。そして、その老人は快くですね、このレビ人たちレビ人とスバメと若い付き人の人たちをですねうちに泊まりなさいと言ってようやく止めてくれます。このギブアの土地の人たちはベニヤ民族であったということをまあちょっと覚えておいてほしいんですね。16節にあります。この土地の者たちはベニヤ民族であった、同じイスラエルのベニヤ民族であった。まあ、そしてですね、まあ、彼はその老人は彼らを家に連れて行きます。20節するとこの老人は言った。安心なさい、ただ足りないものは皆私に任せて、ただ広場では夜を過ごさないでください、広場では夜を過ごさないでくださいと言っている、まあ、ここにですね、 この後起きてくるような事件と絡んで、非常に、この場所が、治安が悪い場所であったということが、伺われます。さて、そうこうしてですね、21節こうして彼はその老人は、この人レビ人たちを自分の家に連れて行き、ロバにバグサをやった。彼らは足を洗って食べたり飲んだりした。非常に、厚くこのもてなしてくれたわけですね。しかし、そこでこう事件が起こります。22節彼らが楽しんでいると、町の者で横島の者たちがその家を取り囲んで戸を叩き続けた。そして彼らはその家の主人である老人に言った。あなたの家に来たあの男を引き出せ。あの男を知りたい。横島な者たち、あんまり今使う言葉じゃないですけれども、これ、ヘブル語の言語ではですね、ベリアルの子らってなってるんですね。ベリアルの子ら、ベリアルっていうのは、邪悪とか滅びを意味する言葉だそうです。ですから、邪悪な子ら、滅びの子ら、そういうような意味ですね。それをあえて日本語では横島なものというふうにしています。このギブアに住んでいるベニヤ民族がみんなそうだったというわけではないでしょうけれども、この親切な老人のような方もいたわけですから。でも、このように特別横島な者たちと呼ばれるような人たちがいました。そういう人たちが日頃からこの町をうろうろしていてですね、夜はおそらく広場なんかも危険な状況だったということでしょう。その横島の者たちが、レビ人とスバメたちが泊まっているこの老人の家を取り囲みました。そして泊まっているレビ人を引き出せと要求いたします。この22節のあの男を知りたいという言葉は、要するに男たちが男をこのレイプするということですね。しかし家の主人、この老人は23節24節のように言います。そこで家の主人であるその人は彼らのところに出て行って言った。いけない、兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでくれ。この人が私の家に入って後にそんな恥ずべきことはしないでくれ。ここに処女の私の娘とあの人のそばめがいる。今二人を連れ出すから彼らを恥ずかしめて、あなた方の好きなようにしなさい。あの人にはそのような恥ずべきことはしないでくれ。びっくりするような交換条件ですけれども、自分の娘と一緒にいるレビ人のそばめも差し出すから、だからこの人にはそんなひどいことしないでくれと、そういうふうに言うわけですね。しかし横島の者たちはいくら言ってもそれを聞き入れません。であろうことか、このレビ人は、自分のそばめのこの手を掴んでですね、彼女を外にいる、その横島の者たちのところに、差し出したわけですね、出してしまいます。で、25節、しかし人々は彼に聞こうとしなかった。そこでその人は自分のそばめをつかんで外の彼らのところへ出した。すると彼らは彼女を犯して夜通し朝まで暴行を加え、夜が明けかかる頃彼女を放した。とても悲惨な出来事が起きてしまいます。彼女はそのレビ人のそばめは、その横島の者たちに、犯されレイプされてですね、夜通し暴行を加えられてしまいます。彼らはもう人を人ともみなしていない。人をただ自分の欲望のはけ口としてしか見ていません。相手が男であろうと女であろうと関係ない。自分の欲望を満足させるためなら何だってする。ある意味でレイプというのはそういうもんですよね。人格を持った 人間として相手を見なしたら本来はできないはずのことです。でも悲しいことに現実にはいつの時代もこういう悲惨な出来事が起きています。2,3 日前も、まあ、インドでは非常にこのレイプが多発していることで問題になっていますよね。 2,3 日前もある、慈善活動家らが、5人の女性がですね、集団で、このレイプされた暴行事件にあったという事件がありました。インドの、ジャールカンド州という東部の方ですね。そこでこの、まあ、人身売買は問題になっていますけれども、その人身売買に対するこの問題をですね、この啓発している人たちがなんかこう激をしていたそうですね。まあ、するとそこに、このレイプ集団が襲ってきてですね、もう長時間にわたってその女性たちを、レイプした。まあ、そんな出来事がちょっと国際的な問題になっていますけれども、まあ、それを支援していたのはキリスト教の宣教団体だったそうですね。まあ、そういう意味で、まあ、非常にその方たちもショックを受けています。まあ、そんなこととか、スペインでも2年前に、牛追い祭り、スペインで有名な牛追い祭りでですね、やはりこのレイプされた女性たちがいました。まあ、その人たちが、まあ、最近この保釈されたということで、今何かまたスペインでも抗議運動が起きていると聞いています。まあ、こういうことが今も世界中で起きている、本当にこれはまあ悲しいことだと思います。で、まあ、この時代にもですね、このギブアの街でもこういう悲惨な出来事が起きました。まあ、このギブアの街の場合には、日常茶飯事的に何かこう起きていたような雰囲気を感じます。まあ、そういう意味では非常にこの街自体がやはり道徳的にこの大敗していたことが分かります。まあ、創世紀のアブラハムの時代にもですね、同じようなことが起きました。あのソドムの町で、アブラハムの甥であるロトの家がやはり同じようにこういう集団に取り囲まれた時があります。創世紀の19章ですね。まあ、その時には、まあ、神の使いが、その彼らを取り囲んでいる人たちの目をくらませて、でロトたち一家はその町から逃げ出します。その後ソドムの町は天からの硫黄の火で町ごと滅ぼされました。まあ、そんなことが創世記の19章にも書かれています。でも、まあ、このギブアルで起きた事件はこれはこれでですね、本当に悲惨な出来事です。レビ人のそばめが犠牲になり、そして彼女は夜通し暴行を受けた結果、亡くなります。悲惨な結末を迎えるわけですね。さて、まあ、この出来事があってですね、まあ、結局彼女は、もう命を失ってしまった。そして29節以降を読みますと、このレビ人はまあ、彼女の遺体をですね、12人に固め切って分けて、イスラエルのその12部族に、その遺体を送りつけるんですね。これまたすごいことをいたしました。30節それを見た者は皆言った、イスラエル人がエジプトの地から登ってきた日から今日までこんなことは起こったこともなければ見たこともない。このことをよく考えて相談をし意見を述べよう。と言ってこの後、まあ、これがきっかけとなって、全イスラエルが、ベニヤ民族と この戦いになるという、まあ、そういうことを、それがまあ20章以降ですね、につながっていきます。まあ、何とも読んでいて気持ちが暗くなるような箇所ではありますが、まあ、最初にも言いましたように、まあ、17章の6節にあってました、この命名が自分の目に正しいと見えることを行っていたこの時代に起きたことです。基準がなく、それぞれの命名の基準で生活していた、 その結果基準と基準がぶつかり混乱していき無秩序になっていった。それは社会に大きな影響をもたらしていました。まあ、こういう中でですね、じゃあ私たちはまあこれを一つのこの社会をですね、見たときに、じゃあ私たちはどう生きるべきなのかということをまあ考えてみたいと思うんですけれども、まず一つ目にですね、さっきから言ってますけれども、その命名の基準でいくと結局こうなってしまうんだという、まあ、一つのモデルなわけですね。私たちはやはり聖書で繰り返し言われているように、この神の言葉を土台としていく、御言葉で生きていく、御言葉を共通の土台として生きていく、ここに立ち返るしかないと思います。御言葉に立ち返る、まあ、今日のテーマでもありますけど、先日、まあ、あるプロテスタントのペントコステ系のグループでですね、持たれたセミナーで、まあ、中国の女性の牧師さんがですね、やはり、まあ、そういうことを進めてらっしゃったようです。今私たちは本気で聖書に立ち返らなければいけない、本気で聖書を読まなければいけない、まあ、ヨハネの福音書の14章26節にですね、イエス様、神様が使わせてくださるこの聖霊はキリストが語られた言葉を思い起こさせてくださるって書かれています。ヨハネの福音書14章26節ですね。聖霊は私たちに、主の言葉を思い起こさせてくださる方だ。私も今朝、ちょっと自分の中でこういろいろとも悶々としてですね、朝目が覚めてからもこのことどうしたらいいかなってこういろいろこう考えてて、どうやって解決したらいいんだろうってこう思いながらですね、朝悶々として目が覚めたんですけれども、こうしようかなああしようかなって考えてた時にですね、突然このあなたの思い煩いを一切神に委ねなさいってこうブワッとこの力強くですね、聖書の言葉が迫ってきたんですね。まあ、これは先週祈祷会で私は自分で語ってメッセージした聖書箇所なんですけど、第一ペトロの5章7節ですけれども、私の中でもこの問題を解決するためにああしたらいいこうしたらいいっていろいろ本当朝ですね、目覚めたすぐからずっとそれを考えていたんですけれども、その中でぼっとですね、力強くこの言葉が迫ってきました。あなたの思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなたのことを心配してくださるからです。まあ、自分で語っていながら本当に全然それを実践できていなかったことに気づきましたけれども、でも悶々としてて足をこうしようって考えてた時にですね、本当に我々聖霊様がもう本当に力強くですね、その言葉がぐっときたんですね。まあ、これって本当に聖霊の働きだと思うんですけれども、ただやっぱり聖書を読んでいないと思い起こすこともできません。まあ、そういうことをその先生は話されたんですね。まあ、ペンテコステのグループはどちらかというとすごくこの聖霊の働き、霊的な働きをまあ強調するグループですけれども、でもその中でですね、その先生が本当に本気で聖書を読まないとダメですよってこうおっしゃったっていうのはすごいことだと思います。聖書を読んでいなければ、思い起こすことだってできない、もっと聖書を読みましょう、その先生は1日10章読みましょうって勧めたそうですけれども、まあ、分かる分からないそういうことはもういいんだ、必要なことは聖霊様は分からせてくださるから、とにかく聖書を読み続けなさいっていうことを、まあ、おっしゃっていました。まあ、それと合わせてですね、まあ、割とそれは牧会所の方が中心に集まっているセミナーだったようですので、教会の方がみんな聖書を通読するようになったら、本気で聖書を読むようになったら牧会者の仕事は楽になりますよっておっしゃってたそうなんですね。まあ、それくらいやはりこう一人一人がしっかり御言葉と格闘して御言葉で問題を解決していけるようになったらば、本当に教会は成長していくと思います。ジーズですね、私の知ってる方の宣教師の方、日本人ですけれども、まあ、世界中をこのいろんなこの、 このキリストの働きを見てらっしゃる宣教師の方がですね、この間この話をしてくださいました。フィリピンのカトリック教会でですね、そこはカトリック教会ですけど、一人の祭司さんが4万人の教会を牧会しているそうなんですね。まあ、4万人といっても、まあ、3つか4つぐらい教会があって、まあ、それでも1つ1万人以上ですよね。でどうしてそういうことができるのか、それはもうとにかくもう皆さんが本当によく聖書を読むんだ、もう集まればバイブルスタディをしている、また一人一人でも非常にこの聖書をよく読んでいる、だからそういうことが起きるんだっていうような、まあ、お証しをしてくださいました。まあ、日本は今どんどん、牧師は、減っています。今本当にそれが一つの問題となっています。でもまあある方もしかしたらですね、それはそれで神様の計画かもしれない、牧師が減ることで、クリスチャン一人一人がですね本気で主に向かっていく、一人一人が真剣に聖書を読んでいくように今神様を促しているのかもしれない、まあ、そんな見方をしている方もいらっしゃいます。本来、まあ、プロテスタントが聖書に立ち返りましょうと言って宗教改革が始まりました。プロテスタントというが生まれました。でももしかしたらプロテスタント教会の人の方が聖書を読んでいないかもしれないですね。今やはりこの終わりの時代にあって、聖書に立ち返りましょう、神の言葉を基準としていきましょう、これを本気で私たちが今実践していかなければいけない、まあ、そういう時に来ているのではないかと思います。今日の招きの言葉で詩編の119編50節を読んでいただきましたけど、これこそ悩みの時の私の慰め、誠に御言葉は私を生かします。私たちは生きてたればもうすぐに悩みます、迷います。でもこれこそ悩みの時の私の慰め、誠に御言葉は私を生かします。この御言葉によって生かされ続けていく、慰められていく、立ち上がらされていく、まあ、そのことを、日曜に来た時だけじゃなくてですね、日々の生活の中で経験していきたい、そのためにはやはり本気でこの聖書を日々読んでいきたいと思います。それからもう一つ、二つ目ですね、今日のところから、この心に留めたいことは、この人間の根本は同じであるということを、人間の根本的な部分は同じであるということを私たちは認める必要があると思います。今日の詩式の19章で起きた出来事っていうのは、まあ、読むとなんでこんなことがという、なんでこんなひどいことがと思いますけれども、でも決してここで起きていることは人事ではありません。聖書はもう人事として読んだ途端につまらない書物になってしまいます。全部自分と関係のあること、同じ罪の根を持ったものとして私たちのこの中にもあるものです。ギブアの横島の者たち、まあ、自己中心というものがですね、講じれば自分の欲望を満たすためなら何だってする、人を人とも思わなくなってしまう、欲が講じれば人間誰しもそうなりうる、この罪の爆弾をみんな抱えています。彼らと同じ環境の中に私たちが置かれていたら、絶対に自分はしないと言い切れないかもしれません。同じ根っこを私たちは抱えています。今日登場したレビ人だって、まあ、自分を守るためにそばめを犠牲にしたわけですね。なんて冷たい男だと読んでいれば思うかもしれませんけれども、でもいざとなれば人間、自分を守ろうとするもの、自分を第一にかばおうとするもの、そういう思いが働きます。またそんな欲と自己中心が蔓延していくと、やはり社会全体がすさんでいきます。冷たい社会になっていきます。こういう箇所を読んだときに、これを人事として読むのではなくて、 このような罪の根っこをみんな抱えているものなんだ。そしてキリストの十字架によって清められ続けなければ、私たちみんな何をしでかすかわからないものなんだ。もうそれが聖書の人間観ですよね。今日も明日も本当に罪許され、イエス様の十字架の使用にて罪清められ続けていく、そういうものとして私たちは今日も明日も十字架のキリストを求めていきましょう。それでもですね、キリストの清めをいただき続けていく私たちを通して、神様はこの神の国を広げてくださっている。マタイの福音書の5章13節、お開きにならなくても結構ですけど、マタイの5章13節、あなた方は地の塩ですとイエス様もおっしゃっています。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。キリストの清めを受けた者はみんな地の塩だと、自分でそう思うが思う前がそうだとイエス様もおっしゃってるわけですね。塩というのは腐敗を防ぐ役目があります。まあこんな不完全な私たちであっても、でも主は私たちを地の塩としてですね、一方ではこの社会の腐敗をとどめる役割を与えてくださってるんですね。そして神の国を広げてくださっている。そういう意味では私たち本当に日々罪を清められ清められ、十字架で清められ続けながら、でもこんな私たちもあえてこの地上に、この地域に、この社会に置かれているのは地の塩として、世界の光として置かれているんだということ、この存在意義というのも私たちは忘れてはいけないと思います。今日の箇所からですね、皆さんなりに、こうやって生きていこうと一つ何か決心していただければ、あるいは示されたことを実践していってくだされば幸いです。お祈りをいたします。これこそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。天のお父様、詩式の読んでいても非常に気が滅入るような箇所でありますけれども、でもここから本当に私たちがただ命名の基準で生きていたら本当にとんでもないことになってしまうんだということを改めて教えてくださりありがとうございます。今この終わりの時代にあって、もう一度神の言葉に立ち返るように、聖書に立ち返るように、確固とした基準に立ち返るようにあなたが迫っていてくださることを感謝をいたします。私たちは本当にこの基準がなければ迷い果ててしまうしかありません。何を目指していっていいのかもわからなくなってしまいます。何のために生きているのかもわからなくなってしまいます。もう一度本気で聖書を読ませてください。神の言葉に立ち返らせてください。そして本当に御言葉と格闘しながら、今具体的に起きている問題をあなたの御言葉によって解決していただくことができますようにお願いをいたします。御言葉は私にとって相談相手でしたと、そのように、同じく詩編119編では言われています。御言葉に相談しながら、また御言葉に示されながら、具体的な日々の生活を送っていくことができるように、問題を解決していけるように、私たち一人一人が本当に主にあって自立した信仰を確立していけるように導いてくださいますようお願いをいたします。同時に本当にこの終わりの時代にあって、社会がこの進んでいけばいくほど、私たちこのキリストの十字架によって罪許された者たち、清められた者たちが、地の塩として、世の光として与えられている役割も大きいことを覚えます。神様、どうか一人一人をあなたが御言葉によって生かしてくださって、地の塩として生きることができるように導いてください。だからといって私たちのこの根本が、完全にきれいになったわけではありません。イエス様の十字架によらなければ本当に、この 四式19章に起きたような出来事だって決して人事ではない、本当にそういうものであることを覚えます。神様、どうか私たちを清め続けてくださって、主のものとして私たちをこれからも導いてくださいますよう願いいたします。この新しい習慣もどうか御言葉で生かしてください。聖書を読めるようにしてください。御言葉で生きることができるようにしてください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アメン。